絶対に無理事といえば、人間が全知全能の神様から何かを隠せるということです。それなのに、最初の人間であるアダムとエバは、まさにそれをやろうとしました。創世記に記録されている通り、アダムとエバは、神様に背いて、禁断の木から実を取って食べた途端、恥を感じました。それで、その後、アダムとエバは、神様がエデンの園を歩き回る音を聞いたとき、神様の顔を避けて、園の木の間に身を隠しました。もちろん、神様は全知の方なので、アダムとエバがどこに隠れているかしておられました。けれども、アダムとエバに自分の不従順を認める機会を与えるように神様は彼らに呼びかけて、あなた方はどこにいるのかとお尋ねになりました。しかし、アダムとエバも自分の罪を悔い改める代わりに誰かを責めました。例えば、アダムはエバを責めました。エバは蛇を責めました。アダムとエバをはじめ、時代を通して多くの人が自分の弱な行為を他人から隠そうとしました。自分の犯した悪行を他人から隠すことができるかもしれませんが、誰も自分の罪を神から隠すことはできないのです。神様はどこにでもおられ、すべての人の思いや心の秘密でもしておられるからです。聖書によると、人の心が何よりもねじ曲がっているので、人は自分で自分の心をなくなく知ることができないのです。しかし、ヘブル人の手紙4章に教えられているように、神様は御言葉、すなわち聖書を用いて人間の心の中に隠れている罪を明らかにします。以前一緒に学んだように、ヘブル人の手紙は主に信心に向けて書かれましたが、著者はその手紙で未信心の心に語りかけました。一世紀、ヘブル人の手紙を受け取ったグループの中には、おそらく未信心もいたでした。それで、ヘブル人の手紙の教えは、信心にも未信心にも当てはまると思います。したがって、すべての信者になっていても、すでに信者になっていても、まだ主イエス・キリストを救い主として受け入れてなくても、私たちはみんな、ヘブル人の手紙4章12節から16節の教えに注意を払うべきです。私たちはみんな、罪深い者として大祭司であるイエス・キリストの助けを必要としているのです。ヘブル人の手紙4章12節から16節は私たちに次のような警告と励ましを与えます。まず、神様は私たちの心の中にある隠れた罪をすべてご覧になり、それを明らかにするのことは警告です。この4章の13節見てください。4章13節。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは文字開きをするのです。 神様はすべてご存知です。エレミアの言葉を見ましょうか。エレミアの17章の9節から読ませていただきたいと思います。旧約聖書のエレミアの言葉です。エレミアの17章の9と10節にこう書いてあります。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。それがそれを知り尽くすことができるだろうか。誰かそれを知り続くことができるでしょうか。人間ではなく、十節では、私、主が心を探り、心の奥を試し、それぞれその生き方により、行いの身に従って報いる。ご褒美を与える。また罰を与える。神様は正しく人間の心を見て正しく裁くことができます。私たちはそのことはできない。本当に私たちが自分の心に騙される場合は多いです。自分がいいものと思ってしまいますが、実は神様から私はそういうものではない、罪深いものだからです。詩編の139編開いてください。詩編139編、ダビデの言葉ですが、1節から4まで読ませていただきたいと思います。主よ、あなたは私を探りしておられます。あなたは私の座るのも立つのもしておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知って抜いておられます。言葉が私の下に昇る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。私たちの場合、自分の思いを言葉で表さなければ相手は分からないでしょ。また私はいつも良い面を見せたいと思いますが、本当に心のところ、本当に言葉と思いは合わない時は多いと思いますが、でも神様の場合はそのことをすべてご存知。またこの言葉によると、神様はもう明日の会をご存知です。言葉が下に昇る前、神様すべてご存知です。本当に神様は私たちの心を見逃れます。すべて一番深いところまで見えるのです。第一テモテ5章の24節、5章の24、25節、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうではない場合でも隠れたままでいることはありません。結局すべて明らかに、神様すべて、その人の良い良くない悪いこともすべて見せて、すべて明らかにされます。神様、どのようにして人間の心の中身を見せる、どこから表すでしょうか。ヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。ヘブル4章の12節、神の言葉は生きていて、 力があり、モルハンの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに、刺し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。皆さん、神様は御言葉を通して人に自分の心の状態を示してくださいます。このように考えましょうかね。手術の場合はね、病気にかかったらね、外科医がメスを使って病人の内臓の病気を見せるように、神様は剣である御言葉を用いて人の心をさらけ出します。それで私たちは言葉を聞くとき、聖書を読むとき、私たちの心の中身が見えるようになります。これで力があります。でも病気の場合は、ちゃんと自分の病気にかかっていることを分からなければ、助けてもらわないでしょ。だから病院に行けない。だからやっぱり誰かが自分が病気であることを分かったら助けることができます。この神様は私を助けようとするので聖書を与えてくださいました。多くの人は聖書の言葉によって聖書を読むことによって非常にびっくりして私はこういう心を持つのは知らなかった。それでそれを分かったから神様に許していただくことができます。言葉はすごく大切です。だから私たちは詩篇139編に書いてある祈りを祈るべきです。見てください。詩篇の139編に戻りますが、139編、今度23、24節見てください。139編の最後のところです。ダビデは、ね、結局このように祈りました。この、ね、詩篇139編の背後は分かりませんが、私の考えですが、この最初のところに、ね、神様はダビデは神から逃れようとしました。いろんなことを考えて、いや、でも全てダメでした。天に昇っても、神様そこにいる。この世を出て、神様そこにいる。夜でも神様すべて。それでも結局、彼は神から逃れることができないことを分かっているので、神様すべてのことが分かるので、次のように祈りました。23節、神よ、私を探り、私の心をしてください。私を調べ、私の思い患いをしてください。私のうちに傷のついての道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。言い換えればこのように祈りました。神様、もしかすると私は他の罪ね、心の中に入っている。でも私は知らないので、もしあったらそれも見せてください。私はそれを分かったら告白します。それで神様導かれて、正しい道に導かれることができるので。神様は私たちの心の中にある隠れた罪をすべてご覧になり、それを明らかにするのです。御言葉として。でも私たちが祈れば、大祭司であるキリストによって道場、恵みと憐れみを絶対に受けるのです。その真理がヘブル4章に教えられています。見てください。4章に戻りますが、4章14節、さて私たちにはもろもろ天を取られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、 信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。皆さん、すべての人は大祭司の助けが必要です。未信者は大祭司のキリストの大祭司であるキリストの助けがあります。キリストの大祭司としていろんな務めを行われました。大祭司は皆さん、大祭司は大体その人は二人の間に入って仲介者という務めをします。聖書によると、私たちはアダムとエヴァの子孫を通して丸つき神から離れてしまった。また神様の罰を受けるべきことでした。けれども神様は一人も滅ばないように大祭司を備えてくださいました。聖書の言葉ですが、神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人間の間の仲介者も唯一であって、それを人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価として命を捨ててくださいました。だから十字架でキリストは大祭司になりました。その時、聖書によると、父なる神様は罪のないイエス・キリストに全ての罪を負わせたので、キリストは罰されて亡くなりました。罪となりました。それで信じる者は許されます。なぜならキリストはすでにその罪のために罰を受けになったので、神様は二度同じ罪のために罰を与えない。神様は正しい方です。大祭司としてキリストは私たちの身代わりになりました。でも皆さん、キリストを信じてもまた大祭司の務めが必要です。この歌詞によると、イエス様は一番高いところに登りました。復活された彼、天に戻ってそこで今大祭司の務めを続けます。どのことでしょう。後でも私たちヘブル人の手紙を通して詳しく学びますが、簡単に言えばキリストはそこで父なる神様の前で取りなしてくださいます。信者が神様の言葉を破ってしまうとき、許しがいります。イエス・キリストはその信者を神様の前で取り直してくださいます。このように言うでしょうか。はい、ルシオ、またあなたの御言葉を破ってしまいました。でも私はルシオのために命を捨ててくださったので、許してください。神様は必ず許してくださいます。だから昔十字架で大祭司の務め始めました。今も続けます。だから信者も未信者も大祭司の助けが必要。なぜならみんな罪があるのです。でもある人はね、いや神様ね、私のことをなかなか神様は人間ではないので、このことを体験しなかったので、なかなか私のことを分からないかもしれませんという考えあります。この歌詞によると、イエス様が地上にいらっしゃった試みも何回も受けました。私と同じような試みを受けました。でも大きい違いは、私たちの場合はある程度まで讃えることができますが、多くの場合はその誘惑に負けて良くないことをしますが、キリストは最後までその誘惑に負けませんでした。勝ちました。処理ができました。ただ16節です。からそういう大祭司があります。私たちは憐れみ受け、また恵みをいただいて祈りかなって 助けを受けるために大胆に恵みの御座に、これ父なる神様の御座に近づくことではありませんか。この歌詞には憐れみと恵みという言葉が出てきます。ちょっとその意味を考えましょう。実はね、日本語で憐れみとはかわいそうという意味ですが、聖書では意味は違います。聖書の場合は憐れみとは罪人に当然の罰が課せられないということです。人間が悪かったのに神様の恵みによって憐れみによって罰されないことです。恵みもあります。恵みとは受けるにふさわしくない人に賜物を与えるということです。私は何回も多分皆さんと一緒 に話したとき、この例を使いましたね。もし社員がね、会社のお金をね、付着するすれば、社長はどうする？クビにするでしょ。でももし憐れんでくださったら、その場合はその社長はその悪い社員をクビにしません。もし年末神その人はその社長はその悪い社員にボーナスをくださった、それは皆さんそれは恵みです。憐れみによって人が罪に落ちて罰されない。恵みによって神様から救いをいただきます。新約、旧約聖書の詩編103編開いてください。103編の8節9、10節。詩編103編の8節、主は憐れみ深く、情け深い、怒るに遅く、恵み豊かである。主はいつまでも争ってはならない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱おうとせず、私たちの道具に従って私たちに報いをされることもない。皆さん、もし私は過失の罪に、過去の罪ね、それに落ちて、本当にそれに神様、私はそれに落ちて、私を扱ったら、今私は絶対に生きていません。でも神様の憐れみによって、私が許されました。それだけではなく、神様はその上、恵みを与えてくださいました。救いの確信、許しの確信、毎日恵んでくださいます。だから皆さん、神様の溝に近づくとき、そのことを思い出すべきです。もちろん罪があるので恐れる必要はありますが、ただ私たちは恵み深い、憐れみ深い神の近くに行きますので、祈るとき祈れば、私たちは絶対にその憐れみとまた恵みをいただきます。見てください、ヘブル4章、もう一度この最後の節16節です。から私たちは憐れみを受け、また恵みいただいて祈り叶えた、助けを受けるために大胆に恵みの水に近づくことではありませんか。旧約聖書時代に、旧約聖書に一般の信者は神様の宮に入ることができなかった。大祭司はだけ年に1回この死聖所に入ることができました。 でも入る前、自分の罪のためにものを生贄を捧げなければいけませんでした。本当に彼は仲介者でした。それで悪いことを犯したらね、まず最初のところに行って動物を持って行って、悪いことを犯した人がその動物上に、頭の上に手を乗せて、それでその動物は身代わりになって、後でその動物を殺して、そのことによってその人がその罪に落ちて罰されなかった。なぜなら神様はその罪に対する罰を後回しにしてくださいました。次の年まで、次の年、また大祭司は死生場に入って、神様はその1年間の罪を許して、1年間に後回して、キリストの時代前で、キリストは十字架にかけられた時、世の始めから世の終わりまでの全ての罪の罰を受けになったので、キリストが来られる前の信者たちも、その後で今現代の人も信じれば救われます。なぜなら神様は恵み深い方です。私たちは旧約聖書時代と違って、私たちはこの溝にまで入ることができます。神のところに入ることができます。祈れば神様は必ず恵んで、必ずその助けをキリストとして助けてくださいます。先ほど言いましたが、ヘブル人の手紙に主に信者たちに向けの本ですが、未信者たちのためにも与えられた。だからこのグループの中に今私たちはみんな罪深いものですが、いろいろ理由のために憐れみ、恵みが必要と思います。もしまだイエス様を自分の救い主として受けれなかったら、今日祈れば神様から許しいただく。なぜなら神様は憐れみ深い方です。もしすでにキリストを信じても罪を犯したら、今日も同じキリストを通して憐れみが与えられるので、祈れば。キリストはね、恵みについて、また特にどの祈りを、どの祈りが神様を喜ばせるか、憐れみを求めるときに、キリストの例え話を見ましょうか。ルカ18章を開いてください。ルカ18章、ルカ18章の9節から読ませていただきたいと思います。ルカ18章の9節、自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。例え話、実にこのこと起こらなかったでも例え話ですね。二人の人が祈るために宮に登っていた、エルサレムの宮に登っていた。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。主税人は皆さん、その時代主税人は最も悪い人でしたね。なぜなら、イスラエル人でありながら敵であるローマ人のために税金を集めました。だからそれでその税金 の金額を教えたとき、いつも嘘をつきます。あなたの税はこれです。出さなければローマの兵士たち、その人を、牢屋に逃げる、入れるね。でもいつも必要の税金以上ユタして余ったものを自分のものを取りました。こういうことです。主税人です。11人、11別 節にパリサイ人は立って心の中でこんな祈りした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものではないこと、あるいはこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の得ているすべてのものから十分の一を捧げております、献金します。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていた。神様、罪人の私を憐れんでください。キリストの言葉を見てください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなく、この人です。主税人、誰でも自分の高くするものは低くされる、自分の低くするものは高くされるのです。皆さん、罪を認めるの場合は謙遜が必要です。本当に心から認めるならば、素直に自分が悪いものと認めなければいけません。でも皆さん、その場合は、神様、ソニーと許してくださる、それではなく、高く上げてくださいます。この人、義と認められたものです、と書いてあります。意味は、神様、仮にその主税人の罪をすべて取り除いて、キリストの義を仮に着せました。それで、神様はソニーと見ると、核の罪ではなく、その義を見て、それでソニーと受け入れました。一方、パリサイ人は自分がもう義人だと思った。アブラハムの子孫だから、救いが別にいらない。して、多くの、良くない、したので、でも神様は全然ソニーと受け入れなかったし、実は彼は許されなかった。自分の罪を認めなかった彼です。こういう憐れみが神様から信者に、また未信者に与えられます。ですから、これからどうなるか、正直に言えば、私たちがこれからも何回も神様の基準に達してないので、私たちは罪を犯すことになります。聖書によると、信者たちに対しての言葉ですね。人が自分が罪のないものといえば、自分の欺いた真理は自分のうちにありません。でも、憐れみ深い、恵み深い、私たちのことをよくご存知である大祭司キリストは、今私たちを助けようとされます。祈ればそれで私たちは許しのを確信することができる。大胆に、どのことあっても大胆にこの恵みの御座に近づくことができます。なぜなら、神様必ず聞いてくださって、許してくださって、神様は永遠に恵み深い、憐み深い方だからです。